70万人総出演 TNB ラジオデルラジ。あなたの味方、このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今回もアルム東海の川尻守さん、安心グループの伊益義弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以前お話しいただいたんですが、お子さんやお孫さんに教育資金を一括贈与すると非課税になりますよという制度がありましたが、利用者大変多いそうですね、川尻さん。
はい、先月24日の、日本経済新聞の朝刊に載ってたんですけれども、その祖父母が孫に教育資金をということで1500万まで非課税贈与できますよっていう制度の利用額が7月末時点で累計1兆円を突破しました。
うわ、
でしかも、まあ、件数から言いますと2年強で14万5千件になりましたというふうな案内がありました、でしかもこれまだまだ増加ペースは今も衰えていないそうです、
うん。
で贈与を受けるお孫さんの年齢は、6歳未満が最も多く、全体の3割を占めています、で1500万とは言ってますけれども、平均の贈与額は約700万円、の制度の上限である1500万を贈与している人は全体の2割弱にとどまっているそうです。ま
あ、とにかく非課税っていうのは魅力ですよね。
そうですね。
でもいろいろ決まり事があるんですよね、伊益さんね。
はい、そうです。まずですね、これ自体30歳未満のですね、お子さんですとか、まあ、おじいちゃんから見てもお孫さん、こういった方への教育資金になっています。
なるほど。じゃあもう私はダメなわけですね。
残念です、
はい。
でですね、贈与を受ける側一人当たりに対して、1500万円、
はい。
でですね、そこまでが非課税になるという制度で、対象となるですね、教育資金は、学校の授業料ですとか、入学金、学用品代などが含まれておりまして、それでこの制度ですね、当初出た時は25年のですね、平成25年の4月の1日から、平成27年の12月31日までだったんですが、今年ですね、それが延長されまして、31年の3月31日までに広げられたのと同時に、その授業料ですとか入学金のほかにですね、通学定期券代とか、あと留学などのためのですね、渡航費までちょっと範囲も広げられまして、で、まあ、これはですね、金融機関、まあ、信託銀行ですとか、銀行さん、あと証券会社などにですね、そういう教育資金口座というものを開いて、でここがミソなんですが、必ず領収書が、その年に使いましたよっていう領収書がですね、必要になります。
教育資金かどうかっていうのは分かりませんもんね、領収書がないとね。
そうなんです。
で今その年にって言われました、
なので金融機関からこう払い出ししますよね、そしたらその払い出ししたものは、その年の入学金だとか授業料に使わないといけないんです、なのでその年に使ったことが分かる日付の領収書じゃないとダメなんです、
じゃあ翌年じゃダメなん
です。ダメなんです。翌年は翌年またその金融機関から引き出すという、
引き出すことができるんですよね、毎回毎年領収書が必要になってくるということなんですね。そもそもお金を贈与する場合は110万円以上だと贈与税がかかるんですよね、これ結構なパーセンテージなんですよね。
まあ、渡される金額によってまるっきり変わってきます、110万まではゼロです、例えば200万以下でしたら 5%、10% といろいろ段階があります、で今回の制度で言いますと1500万、 小林さん、1500万単純に贈与した場合の税金っていくらぐらいかかると思いますか。
税金ですよね、はい、10% ぐらい、
はい、約まあ 50% ぐらいというふうに思っていただいていいんですけれども、でそこからまたもらわれる方の、まあ属するものによっては、うん、控除額がありますので、はい、今回のケースですと大体400万から500万ぐらいは、うん、確実にかかってくるんです。
は
あ、それを今回この制度に限って言うと非課税にしますということですので、うんうん、まあ、相当ね
ですよね、はい、あと例えば私の母が死んじゃってその貯金をじゃあ孫に贈与っていうことになると今度は相続税がかかってくることになるんですか。
お孫さんがその相続の権利があればもちろん相続税ですけど、それに当たらない場合で、うん、そのまあ、この人に渡したいんだということになると、うん、これはまあ贈与になる可能性もありますので、そこは気をつけないといけない
です、ね、何らかの形でとにかく贈与税なり相続税なりがかかってくるので、うん、この非課税というのは本当に魅力的だから皆さん、はい、今のうちにということなんですね。
そうですね。
そもそも教育資金っていうものも、はい、税の対象にはなって、
そもそもですね、うん、この制度が始まる前も、はい、教育資金による非課税枠はあったんです。例えば仮に大学生、まあ、無事入学しまして、うん、最初にかかる費用、入学金、それから初年度の授業料、
はい、
これ例えば合わせて200万円を、うん、おじいちゃんもしくはおばあちゃんが負担したというような場合は、はい、税金がかからないんです。
あ、なるほど。
ただしそのお子さんが、まあ、大学4年間行ったとすれば、うん、2年目以降の授業料だとかそういったものに関してはそれはダメですよと、
へ
え、いうふうに前はなってたんですけれども、うん、今回の制度は、まあ、卒業するまでの4年間とか、うん、そういったものに関してはいろんな、まあ、縛りはありますけど、
はい、
OK ですっていう、そういうふうに変わっているので、そこが大きな違いになります。
じゃあもう今のうちにと思われる人がこの優遇制度を利用しておられるのはよくわかりますよね、はい、うん、はい、でも注意点もありますかね。どうでしょう、はい、家木さん。
実際ですね、この制度が始まりまして、まあ、これで2年近く経過したわけなんですけれど、うん、問題点としてはですね、うん、これ一回その口座におじいちゃんおばあちゃんが資金を投入すると、うん、返してくれって言っても返してもらえないんですね。
ダメなんですか。
ダメなんです。
で
ですね、問題になるのは、はい、そのバーンとこう渡しちゃったんだけど、よくよく考えると自分もこのあと何年ぐらい生きるんだろうっていうことで、そうなると自分の老後の生活費ですとか、はい、老人ホームのこう費用とか、うん、そういったのをこう考えると、どうしようなんて
、
そういった話とかですね、はい、あとはですね、まあ、やっぱりおじいちゃんおばあちゃん孫の喜ぶ顔が見たくてこう渡すんですけど、
う
ん、
ね、
やっぱりこうちっちゃいお孫さんに渡す時って、うん、まあ、結局お孫さんよく分かってないんです、で実は喜んだのは、はい、自分の息子の嫁だったりとか、
ありがとうございます。お父さんお母さんってことですよね。
そうで、なんかがっかりしてるという。
なるほど。
それとかですね、先ほど河合さんがまさしく言われた、はい、その年その年に払うことも OK なんですね、うん、要するにその年その年に必要な教育資金は、おじいちゃんおばあちゃん渡しても、うん、これ非課税ないです、そもそも
です。
ね、うん、なので、うん、結局いや、こう一括で渡すよりも、うん、毎年こうね、うん、渡した本は毎回おじいちゃんはありがとうっていうのを見れたのにっていう、そういったことですとか、
はい、
あとここを気をつけとかないといけないのは、うん、その受ける側は一人に対して1500なんですけど、うん、お孫さんってお父さんのおじいちゃんおばあちゃん、うん、お母さんのおじいちゃんおばあちゃんいらっしゃるじゃないですか、うん、それはそのお父さんの方のおじいちゃんおばあちゃんから1500万来ちゃうと、うん、このお母さんの方のおじいちゃんおばあちゃん、私たちもあげたいのにって言った時に、
なるほど、
出すことできない、
そんな嬉しい話がねいっぱいあればいいんですけれども、はい、
そうするとなんでオタクだっけみたいな、だからそこら辺をこう事前にですね、よく相談してこうされた方がいいと思います、
ね、今笑ってますけど笑い事にならないケースも出てきますのでね、よく考えて、はい、またちょっとわからないところは相談なさってみてください。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。お問い合わせの電話番号 076-407-1350 076-407-1350。 井益さんの安心グループは富山市赤田です。電話番号076-495-1905、076-495-1905番です。皆さんからの疑問や質問もお待ちしています。メール、ファックス、はがきでお寄せください。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの井益義弘さんにお話伺いました。ためになりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。